に潜っていってね。この番組は IT、モバイルガジェット、通信についてのニュースや話題をご紹介したり、中の人の興味などについてつらつらとお話をする音声配信プログラムです。
番組内のおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば第300回です。
なんだかんだで、ついにこの日が来ました。どうにかここまでたどり着けたのは、お付き合いをいただいている皆様のおかげさまです。
今後、配信10年、500回を目指して、配信を続けていければと思っています。引き続き、皆様のお耳にかかることができたら嬉しく思います。
しかし10年目が来るまで、チェビオ、クリエイティブスタジオが存在するのかがある意味で問題かもしれません。
ひどい。
次世代システムが AI を採用してめちゃめちゃ良くなる、という話もあるらしいですけどね。
AI を採用した次期システムの自然な喋りがいいか、それともちょっとぎこちなさも残る現行システムにこだわるか。その時、中の人は何を選ぶんでしょうね。
それでは、今回のニュースです。
ソフトバンクとイルコム沖縄は、7月1日より Y モバイルの料金プラン、スマホベーシックプラン MR におけるデータ容量超過時の通信速度を最大 1Mbps に変更することを明らかにしました。先日、料金プランをスマホベーシックプラン SMR の3つに再編することを発表したばかりですが、M と R の月間データ容量を超過した際の通信速度を128kbps から 1mbps に変更するとのこと。なお、スマホベーシックプラン S については、従来通り超過時の通信速度は 128kbps のままとのことです。このほか、スマホベーシックプラン M では月間通信容量が 9GB から 10GB へ増量されることも合わせて発表されており、容量の増量、通信速度の増速ともに、すでにプランを契約しているユーザーは料金そのままで適用されるとのことです。
各社から楽天モバイルに対抗する料金プランの見直しが発表されていますね。料金面の見直しよりも、月間通信容量を超過した際の通信速度を増速したり、パケット容量の面を見直すという動きが目立つように思います。これも結果としては、楽天モバイルの参入で競争が促進されているということでいいのでしょうか。それとも、新たな横並びの基準ができただけなんでしょうか。
Android のスマートフォンにおいて、特定の壁紙を設定すると、使用することができなくなるという問題が取り沙汰されているようです。問題の症状としては、ロック画面が終始点滅を繰り返し、操作不能になるというものだそうで、 画面が表示された瞬間に壁紙を変更するなどして問題を修正できることもあるようですが、だいたい端末を初期化する必要に迫られるとのこと。この問題はサムスンやグーグルの端末で顕著に発生し、ワンプラス、ノキア、シャオミの端末によっても発生することがあるという海外ユーザーの報告が上がっているそうです。Android のシステム UI が壁紙として sRGB にしか対応しておらず、sRGB ではない画像を壁紙にすることで発生するバグであるとのことで、数年前から開発者の間で報告があったものの、まだ対応がなされていないとのこと。この件について、NTT ドコモは事実であることを認めているとの記事が、インプレスのニュースサイト、携帯ウォッチに掲載されていました。ドコモによれば、Android 10の一部機種で、特定の画像を壁紙に設定するとスマートフォンが全く操作できなくなる事象は事実とのことで、報告の多い Galaxy 以外でも発生しているとのこと。具体的な機種については調査中であるとしています。ドコモでは事象が発生する原因、あるいは事象そのものを解消する手段もまだ調査中で判明していないとしており、万が一そうした壁紙を設定して操作できなくなった場合は、ドコモショップで預かり修理の対応になるとのことです。
なかなか厄介な問題が隠れていたようですね。壁紙にしたい画像が sRGB なのか、そうではないのかなんて意識しませんし、そもそもそれが何かわからない人が大半な気がします。とはいえ、最近作成されている画像なら大抵は対応していそうですが、起こる可能性を考えてみると、古いデジカメで撮影した画像を見つけてきた時や、ガラケー時代からずっと壁紙にしてきている画像をそのまま設定するような場合なのかな、と思います。どちらも、シニア層が一番可能性がありそうで、より地雷感が増しますね。
GNO オーディオジャパン株式会社は、ジャブラブランドのフルワイヤレスイヤホン、エリートシリーズの新製品として、ワイヤレス充電に対応したエリート 75T、ワイヤレスチャージモデルと、エリートアクティブ 75T、ワイヤレスチャージモデルを7月10日に発売することを明らかにしました。どちらのモデルも、充電ケースがワイヤレス充電規格の地位に対応しており、置くだけで充電ができるのが特徴です。このほか、従来モデルのエリート 75T に、新色のミントとコーラルが追加され、6月19日に発売されることが合わせて発表されています。
中の人がワイヤレスイヤホンの購入を迷っているという話で、前回、エリートアクティブ 75T をおすすめいただくコメントをいただいたことをご紹介していましたが、まさかのタイミングでこれです。中の人は買う寸前まで言っていたんですが、この発表を受けてもう一度待てがかかった感じですね。ワイヤレスチャージモデルを購入するか、それとも、発売後に実売価格が下がるだろう従来モデルを買うか、またもや悩ましくなりましたね。6月1日に価格改定が行われましたが、このワイヤレスチャージモデルの追加を見越したものだったんですね。
CP より確認、敵情にあってはポッドキャストを定期配信中。番組への関与レベルは聴取より積極的参加までを想定。仮面を確認、状況を開始せよ。繰り返す、状況を開始せよ。
ポッドキャスト状況開始、息も絶え絶え配信中。
AFV 感染、 航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
今回のニュースは以上です。
それでは皆様からいただきましたコメントをご紹介します。今回は久々にメールでコメントを頂戴しました。
メールを寄せていただいたのはベガさんです。どうもありがとうございます。こんにちは。先日洗濯機が故障し、5年間保証期間内だったため、修理依頼を販売店に電話しました。翌日メーカーの修理センターから電話がありました。ちょうど電話に出ることができず、かけ直そうとすると、0570から始まるナビダイヤルの電話番号でした。ナビダイヤルの通話料は、かけ放題の対象外になるのは知っており、20秒10円の通話料がかかります。かけ直すとコールセンターの場合、要件に応じての接続先をプッシュボタンで押してほしい旨の音声ガイダンスが流れ操作後、その後電話が混み合っている旨のガイダンスが流れて、長時間待つことが多いです。その間、20秒10円の通話料がかかると、通話料が高額になります。結構高い通話料がかかるので、折り返しができず困っていました。結局はその後電話がかかってきて、話をすることができました。その際、携帯電話にはナビダイヤル以外でかけてほしい、とお願いしたら、ナビダイヤルしか電話番号がない、とのことでした。携帯からナビダイヤルに安くで電話ができないか調べたら、NTT コミュニケーションズの050プラスだと、180秒で8円でかけられるようです。しかしこのアプリは、基本料金が1ヶ月300円かかります。頻繁にナビダイヤルに電話するのではないのに、基本料金を払ってまでアプリを申し込むことはできない、と思いました。コールセンター等の問い合わせ番号が、ナビダイヤルしか書かれていないケースを、よく見ます。ドコモを使用しており、同じ NTT グループなので、かけ放題の料金が多少高くなってもいいので、ナビダイヤルもかけ放題で、かけられるようにしてほしい、と今回のことで思いました。
ベガさん、コメントありがとうございました。確かに、問い合わせ先がナビダイヤルしかない、というところも時々見られますね。気が利いているところだと、携帯電話はこっち、と、別のフリーダイヤルだったり、通常の番号を書いてることもありますが、こういうところも顧客満足度に関わってくる部分だなと思います。ナビダイヤルは NTT コミュニケーションズのサービスなので、同じ会社のサービスである050プラスで割引があるのはわかりますが、NTT ドコモの場合、グループが同じと言ってもほぼ関わりがないレベルの別会社ということもあって、定額や割引というのは難しいのかもしれません。昨今のコロナ問題で、コールセンターの運用というのも見直されていくと思いますが、これを機にチャットボットを活用した応対サービスの採用など、ナビダイヤルに頼らずに済む方法も広がってほしいと思います。
続いては、ツイッターのハッシュタグから。ゆくもば、第299回を拝聴。キャリアの店舗もやっと通常営業に戻りつつあるのですね。店舗でしか買うことしか考えていない方が戻ってきますね。いよいよ、次回は300回ですね。と、 天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、5月25日にコメントを頂戴いたしました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。オンラインショップに不安を感じる方や、実物を見てからじゃないと買えないという方は結構いますし、購入の際にショップスタッフのサポートを受けたいという方も多いですから、こうしたユーザーがようやくキャリアのショップを利用することができるようになってきました。とはいえ、まだ東京をはじめ感染が拡大しているエリアはありますので、いつ再び宿対営業に入るかわかりません。ユーザーの側も、新しいキャリアとの付き合い方を身につけていかないといけないのかもしれませんね。
今回のコメントは以上です。皆様、ありがとうございました。ということで、ようやく300回に到達したわけですが、中の人はこの編集を始めるまで、すっかり忘れていたのはどういうことでしょうか。
何でもコロナのせいにして逃げるのはなしの方向で。
300回というのは覚えてたけど、300回に合わせて音源を差し替えるのは忘れてた、と言ってます。まあ、今回ちゃんと差し替えに間に合わせたので、許してあげてもいいのではと。
そういえば、中の人がまたいらん散財をしたせいで、ワイヤレスイヤホンを買うタイミングが後退したと聞きましたが。
ブラックベリー、キーワンの国内版が、ビッグカメラのオンラインストアで叩き売りされてて、思わず買ってしまったようですね。ブラックとシルバーの2トンのノーマルモデルが19,800円、ブラック1色のブラックエディションがもう少し高かったそうですが、中の人はノーマルモデルにしたようです。
キー2じゃなくて、キー1ってのがね。
キー1は、LTE バンド19、いわゆるプラチナバンドに対応していないとか、au の周波数帯に対応していないとか、いろいろと難はありますが、ミドルレンジモデルより安い金額の新品なら、まあありかな、とか中の人は言ってますね。
いや、買ったことをなんとか正当化しようと必死ですよね。
というか、前回のユニハーツのタイタンといい、今回といい、物理キーボードモデルばかり買って何をするつもりなのかと。
ブラックベリーもどきより、本物のブラックベリーの方がやっぱり出来がいい、と言っていますが、そうは言っても今のブラックベリーを作ってるのは TCL じゃないですか。
ブラックベリーのアンドロイドモデルは、欲しいとは言いながら結局買い逃してきているので、ブラックベリー Q5 以来、久々にブラックベリーブランドの端末を買ったことになりますね。OS は Android 8.1 まではアップデートされましたが、Android 9へのアップデートはなかったようで、これから活用を考えるとそこがネックになるのは否めません。しかし、先に購入したタイタンがとにかく重くて実用に耐えなかったのと比べて、キー1は想像以上に軽くて、実用性重視な感じがいいですね。届いたのが出張前ということで、OS のアップデート以外はあまり触れていなかったので、これから運用する SIM を決めて、活用を考えていきたいと思っています。ゆくもばでは、お聞きの皆様からのコメントをいただけると大変嬉しく思っています。
中の人のやる気にも直結しますので、お時間が許すようでしたらどうぞよろしくお願いします。
コメントは、Apple Podcast のカスタマーレビューのほか、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイートや DM、または、配信しているブログのコメント欄や、メールフォームなど、ご都合に合う方法でお寄せいただけると幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半でご紹介させていただければと思っています。コメントの数が多くない場合は、後日数回分をまとめてご紹介させていただくことがありますので、その点はしからずご了承ください。
ゆくもばのほか、中の人が喋りたいことを不定期に配信しているポッドキャスト番組、状況開始も、どうぞよろしくお願いします。
こっちは合成音声じゃなくて、中の人がちゃんと喋ってます。
なんでゆくもばが合成音声なのか、すごくよくわかると思います。
ひどい。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成しています。
番組でご紹介しているニュース収集などのネタ探し、構成、編集、その他の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。お話は、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でお送りいたしました。